どうも大魔王です。復活体幹トレーニング朗読61日目、等角切りで7回目の等角切り無理があるね、無理がある。なんか無理やり記念日にしたいと、常にあの記念の区切りにしたいというのを思い出してね、この間まで忘れてたくせに、思い出して、そういうふうにしておりますが、物の形のバラッドとしては12回目ということになってまいりました。このお話も起床ぐらいまで来ておりますのでね、どれぐらいあとかかるかはわかりませんけれども、まあ1日20ページを一応の目標にしつつ、短かったら15ページ、長かったら25ページと、いけるようにしたいと思っております。さあ、もうね、今日は普通に、昨日というかもうほぼ今日でしたけど、朝4時とかに撮ってましたが、今日はまあまだ9時半とか10時前とかそのあたりですね。今日すごい雨でしたけども、まあ、京都もものすごい雨でしたけど、まあ、他の地域では本当に洪水みたいになっているところも多いと聞きますので、本当に、ご自愛くださいというか、本当に危険だと思った時には、避難していただいて、とりあえず、まずは自分の身を守っていただきたいなと思っております。まあ、そんな話と全然関係ない恋愛ものの朗読をしますのでね、はい、行きましょう。フリーランスの貧乏なイラストレーターが急に忙しくなって、今では事務所を主催しているわけですから。でも、冷静に俯瞰してみると、あってもなくても世の中に困る人は誰もいないような仕事で。事務所は動いてますね。次々に闇雲に作り出すという方針で、動きの維持されている社会というか、商品を作って世に送り出すにあたっては、誰かがそれらしくデザインする必要があります。一人で絵を描くというのが本来の方針だとすると、それとはほとんど逆の方向ですね。どさくさに紛れてここまで来たという印象は強くあります。そしてそこから抜け出すわけだ。そうです。意見や感想を何一つ述べることをせず、さや子は聞き役に徹していた。画家に戻るという高杉の考えに自分が全面的に賛成であることを、そうすることによってさや子が自分に伝えようとしていることを、高杉は確かな手応えのように受け止めた。次々に闇雲に作り出す社会と今おっしゃったけれど、確実にそれは一つの側面ですよ。食いつぶしていくわけです、地球の資源を。そして地球の資源という言葉が出ると、私の仕事の話になります。次々に闇雲に作り出して、はっきり言ってどうでもいいようなもので、地表が埋め尽くされていく一方で、ものすごい勢いで細っていくものがあるわけです。一言で言ってそれは資源ですけど、私の仕事としては水です。水ですね、最後ね。水です。もうなんか藤波辰巳みたいに、あらって、物真似はできないんですけど、あらら、この話じゃないって、ドラゴンストップです。知らない人は知らないものでいいと思いますが。セリフ長い。ね。まあ、再放送だと思いますが、今日なんか高島、正弘さんの奥さんが、もうまさに筋トレで、同じ舞台をやってる人たちに鬼のように、きつくやっていると。プランクでまずは1分とか言ってやってましたけど、無理だよね。一歩もやってないもんね、今でもね。一歩無理だと思うな。いや、本当の秒数数えてないからわかんないんですけど、プランクやってる秒数を編集してても何も見てないんですが、多分毎日1回目が一番長いんですよ。大体ね。まあ、頑張って2回目3回目の方が長い日も、まあ、稀にあるでしょうけど、基本的には1回目が一番長い。今日の記録は今のが一番長いんですよ、だから。それでどれぐらいなんでしょうね。1分も言ってるんでしょうか。もう絶対フリートークのこの部分の方が長いですからね。20分撮ってるっつったって、半分もやってないんですよ、きっとね。だから、ダメなんです。本当は、もう、カチッ 腰も落ちないカチッっていう状態でこの朗読を20ページやりきらないとダメなんですよ。わかってるんです。でもできないんです。はい。そうでしたか。僕と高杉さんとでは学年が1年違うだけですから、これはすぐわかってもらえるはずですけど、子供の頃まだ戦後間もなく、例えば学校の水飲み場とか、駅のホームの水飲み場で、水道の蛇口を開いて水を出し、その下へ顔を横にして持っていき、水を直に口に受けて飲んだでしょ？うまい水でした。確かにいい水だったのです、当時はね。だからおっしゃる通りうまい水だったのですけれど、今ではあれはもうできないのです。形だけはやればできますけど、水が全く違います。厳密に言えば、水道水でも飲料には適していません。それほどに水はやられてしまったわけです。水道の蛇口からまともな水を好きなだけ飲むということが、もう二度とできないのです。これからもっとひどくなります。だからそこに僕の仕事が発生するんですよ。そう言って島田は笑った。今もうちょっといけそうだったんですけどね。セリフめちゃくちゃ長そうだったんで。やめておきました。そこまでチャレンジできない。そこがダメなんだよ。大魔王さんはそこがダメなんです。知ってるんです。そしてこうやってフリートークを挟むたびに物語が全然入ってこないんです。皆さんの頭にも全然入ってきてないと思うけども。その部分はもう勘弁して。そういう番組だからこの番組。まだ6ページですからね。本当にね、15ページ、20ページ。終わってみるとそうでもないんだけど、やってる時が本当に、本当に先の長い思いをするんですよね。実際長いんですよ。うん。で、2回やってたった6ページしか進んでないわけですよ。ね。いつも何回ぐらいやってるんですかね。数えてない。わかってないんです、自分でもね。よし。自戒の笑いですよ。何事も余裕を持って当たらないと。事態は深刻ですけど、水道水が深刻です。だから最末端は家庭の浄水器ですね。これを研究開発して製品化し、程よく儲けながら、大元の水源の改善も仕事にするんですけど、これはほとんど無報酬の啓蒙事業ですよ。今のところ。あと10年もすればかなり違ってくるでしょう。そしてあと10年というと、20世紀が余すところ数年になってしまう。水の問題は今世紀中に世界の至るところで顕在化します。水をめぐる戦争とか、農業国の年間降水量が陶器の対象になるとか。僕も浄水器を使ってますよ。うちのを使ってください。送りますから。水道システムや瓶詰めのミネラルウォーターといった人間の作った制度を通さず、地表から直接にいい水を飲むことが、この国では今も未来も二度とできないことなのです。どこか山奥の川の源流の小さな清流で流れる水を手にすくって飲み、うまいと叫ぶ体験はもちろんできますけれど、年間に100人ぐらいですよ。しかも一すくい、二すくいです。島田さん喋りすぎ。島田さんの話長え。長えな。この島田さんは、どうなんでしょうね。ここしか出てこない感じなのかな。結構壮大な話してますよね。1985年。まあ、なんせ21世紀になって、こちとら20年も経ってるわけで。まあ、うちも浄水器をずっと使ってますけどね。浄水というか、なんか、アルカリイオン水と、酸性水かなを分けるような、結構、立派なシステムを使ってて、うちはね、水美味しいんです、本当に。それを通してる水に関してはね。うん。だからコーヒーとか作るのも美味しいんですけどね。うん。とりあえず喫茶店とかで、水がまずいからといってレモン入れてるようなのが一番嫌い。浄水器入れないよと思うよね。いい浄水器入れりゃ。とりあえず、もうお店なんだからね。もう家だったらそうは思わないけど、お店なんだからそれぐらいの投資はしてほしいなと思ったりします。よし。 1億2000万対100人では統計上は見事にゼロです。中国、アメリカ、アフリカ、インド、ヨーロッパの大部分、ロシアと世界中がすでに全滅ですよ。水に限っては。水に限らないですけれどね。水の問題は世界中で大問題となりつつあるから、自分たちにとっての仕事は世界の至るところで発生する。したがって自分たちは世界を相手にする覚悟を持たなくてはいけないと島田は語った。ただし一つの大きな難問は、利益を追求する一階の市企業という立脚点に立っていると同時に、利益など全く見込めないけれども、技術と知識そして経験を持っているなら、やらずには済まされない仕事をする自分たちという立脚点があって、この二つが一体どんな風に両立するのかという難問です。タオルを用意するの忘れてたの。タオル。よいしょ。しまだ。語りすぎだぞ、しまだ。頼むよ、しまだくん。いいです。同級生にしまだくんというのがいましてね。しまじと呼ばれていました。どうでもいい話ですね。ここで10ページです。これと同じだけ行くの？本当に？行ける？今日20ページ行ける？15ページでダウンしない？大丈夫？大魔王大丈夫？自信はありませんが。よいしょ。よいしょ。水道システムすらない国というものがありますからね。その通りです。国として体を成してないから、何から何まで全てがなくて、汚れた水を飲んだだけで、幼い子供たちがバタバタ死んでいく国がたくさんあります。そういうところに水道システムの全体を移植して、きちんと維持させて機能させ、それを国づくりの基礎の一つにしていく、というような仕事ですよ。水道を民間に委託した途端、水道料が倍になり、それを払えない人たちが汚染された水を仕方なしに飲み、利病率が跳ね上がった、というようなところに仕事があるわけです。大人たち三人の夕食を充実させたのは、さや子の料理だけではなかった。島田は熱意を込めて存分に語り、それに引き出されるようにして、高杉も自分と絵について十分に語った。久しぶりのことだ、と彼は思った。いや、僕にとっては迷惑か。島田さんの熱を持った語りが、僕にとっては迷惑です。まあでも、物の形のバラッド、3編目にして、今まですごい詩的なね、話だったのが、ちょっと社会に、世界に、こう、問題提起をするような、内容のものが出てきましたね。だから、今までの二つのお話に比べると、ページ数はもしかしたら長くなっているかもしれないですね。なんせ、分かってないんで、どこまでか。まあでもまだね、まだまだ先だと思う。そうでもないかな。あれ？そうでもなさそうな気がしてきたぞ。あれ？そうでもなさそうな気が急にしてきました。もしかしたら、頑張ったら今日終われるかもしれない気がしてきましたので。終われる？内容全然見てないからね。ページ数だけ見たんだけど、これ、もうこれ天まで入ってるってこと？というか、ケツに、もう、息かけてる汗がすごい。わかったよ。頑張ればいいんだろう。わかったよ。なんか終わりそうな気がしてきたんで、終われるなら終わりたいと思いますけど、なんかまた、いつもの、ここでみたいなところで、 体に力が入らないパターンのやつですね、これね。もっと長いもんだと思ったんだけど、そうでもなさそうな感じがしてきたので、うん、よし、行こう。食事のひととき、高杉はベランダに出てみた。最も居心地のいいのはここではないかという彼の予測は的中した。広々とした板張りのベランダのどこに立っても視界を遮ることなしに斜面が下に向けて伸びていた。視線は遠くまで届いた。虫の鳴き声が盛んに聞こえていた。島田が出てきてこの辺りの地形について説明した。島田はやがて今に入り、入れ違いにさや子がベランダに出てきた。ここはいい家だ。高杉は言った。君は幸せそうだ。島田さんは立派な男性だ。僕は何も言うことがない。あの壁に描ける絵を描いてくださいね。初心復帰への第一作としよう。楽しみだわ。というようなやりとりがふと途切れたとき、島田さや子さんと高杉は言った。まあ、だいたい2ページずつぐらいですね。進めれるのはね。だから、やっぱり、毎日20ページ喋ろうと思ったら、読もうと思ったらね、やっぱり、10セクションぐらいに分かれてるんだと、思うんですよ。編集してても数えたことないから知らないけど。まあ、いつものようにこの汗が本当に、ダクダクと出てきてからが、限界のところなので、今結構限界のところに立ってますけど、今で215ページです。何ページで終わるかは、実は知ってるけど言わないよ。とりあえず、子供の語り終わらしたいと思っております。よし。さや子は夜の中で彼に顔を向けた。僕たちの離婚という結論、そしてそこに至った過程の全体を僕は後悔している。高杉はそう言った。一歩だけ彼に近づいたさや子は、彼の腕に片手を軽く置き、すぐに離した。二人は今に入り、高杉は腕の時計を見た。帰るのにちょうどいい時間だ、と彼は思った。その夜遅く、日付はすでに次の日となった時刻に、彼はデスクに向かって椅子に座り、引き出しからカードを2枚、そしてそれと対になっている封筒を1枚取り出した。挨拶やお礼の言葉などをごく簡潔に書いて送るために使うカードだ。紙質がやや凝っていて、紙片には落ち着いた色で、さりげなく縁取りがしてあった。その2枚のカードのうちの1枚に、彼は万年筆で次のように書いた。多分今結構な限界に、来てるんで、まあでも突破できると、この限界を突破して、この物語を終わらせたいと思います。正直思ってなかった展開に向かおうとしていますね。正直ね。よし。ここからお手紙。今夜の僕が一番期待していたのは、君のそばで親しく話をして過ごす、2時間ほどの時間でした。期待していた通りになりました。感謝します。ご主人はいい男性で安心しました。僕は絵に戻ります。ベランダで言った通り僕は後悔しています。後悔を同封します。そしてもう一枚のカードには、誰が見てもさや子に見える女性の全身像を鉛筆で見事に描き、彼女の前に幼い少女を一人立たせ、その肩にさや子の両手の指先をかけさせた。少女はさや子と生き写しであり、彼女がさや子の娘に想定されていることは、これも誰の目にも明らかなことだった。うわ、そうでもないと思っていた先が長い。まだ長いよ。夜は長い。 いや、そういうことじゃない。カードに向かってさやこの左側に高杉は自分を描いた。三人家族の鉛筆画によるポートレートがたちまち完成した。ポートレートの中で二人の男女は夫婦であり、幼い少女は彼らの一人娘だ。現実のさやこには息子が一人いる。だから子供は息子にはせず、小学校に入る前の年齢の少女を高杉は描いた。片隅に後悔と題名を書き、署名を添えた。その二枚のカードを彼は封筒に入れ、封をして切手を貼った。さやこ宛に宛名を書き、封書の重さを測るスケールに乗せてみた。今貼った切手でカバーすることのできる範囲内の重さであることを彼は一人で確認した。この封筒を今すぐに投函しようと高杉は思った。住んでいるこの集合住宅の前の道をバス通りまで行き、少しだけ駅の方へ歩くと、そこに郵便ポストがある。彼は椅子を後ろに引いて立ち上がった。ちょっと突破しきれてない、ちゃんと読めてないな。でも終わりました。正直事務所の女の人だったり推理小説の、小説家だったりとか、あのお二人がきっとお相手の主人公だろうと思ってたんですけど、まさかの元奥さんでしたね。まさかの元奥さんが、主役の最終的な思い人のままで終わりました。壮大な話も含ませながら、高杉さんが彼女と別れたことを後悔しているんだというお話でございましたね。ちょっとびっくりです。明日から新しいお話に入ることになりました。明日は坂の下の焼肉の店というお話でしたけど、まあ三つ目にして三つ目が一番好きかな、僕としてはね、個人的な好みですが、61日目終わります。明日からまた新しいお話読んでいきますのでお楽しみに。復活体幹トレーニング朗読。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。